ち戦闘態勢 .com。 本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど誰かがきっと聞いている、おっさんたちが台東区の銭湯有馬湯からお送りする虚空の遠吠えポッドキャスト銭湯態勢 .com。 お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野とさすらいのテレビプロデューサー工藤ポン、
よろしくお願いします。
サンダルを履いた香港マニアコンちゃんは今日はお休みです。バンダイの上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
やってまいりました、やってまいりました、どうもどうも。
ね、まあ、あれですけど、曇りがちさんもさ
はいはいはい、
ガッキーツイッターでね、ガッキーこの間まあ結婚、うん、なんかもうこれこれがアップされる頃にはもう相当昔だった、
相当昔だよね、もう、うん、
ガッキー結婚されたのを記念に、うん、あの戦闘態勢のさ、うん、昔のフレフレ少女
を、はいはい、
やった時の
相当前だけどね、
相当前のことを、うん、あの今聞こうぜみたいなでバーンとアップしてくれて、うん、ツイートで言ってくれて、うん、いやありがたいなと、
ありがたいね、
いや本当はまずありがとうございます、
ありがとうございますって感じ
で、わざわざ覚えてるんで、それでね、うん、俺もちょっと聞いてみたんですよ、うん、その回のやつから、うん、あのツイートから入れるから、うん、その回のやつ聞いてみたけど、うん、まず時間見て45分か、うん、42分ぐらいだったかな、うん、で、うん、驚いたことに、うん、42分間映画の話をしてました。全部俺聞いてないけど、
ああ最初の頃は悩み相談
なかった、ないない
ないない
ない雑談もない、
ああ
今回の映画はフレフレ少女ですって、
いきなり映画
42分間、うん、なんだかんだで映画の話をしてるんですよ。あ、いや真面目だったなというかさちょっとやっぱだらけ切ってる、今が15分ぐらいだからね、映画のことに言ってるね、
まあね、
45分やってますね、
いやこれ確かにそうだったね、確かにそうだった、うん、うん、そういうコンセプトだった、
そういうコンセプトをやってて、ちゃんとね、みんな自分の意見をね、うん、戦わせるって感じでもないけど、
ちゃんとまとめてきてね、
まとめてきてるし、なんだこの手たらく今の俺らのこの手たらくは
いやー確かに
42分間、まあまあ、うん、だから俺最初、あ、うん、まあ、なんか最初ちょっと雑談して、うん、人生相談があって、フレフレ少女だって俺も覚えてるのはまあ15分ぐらい喋ったかねみたいな、うんうん、かと思いきや42分ですよ、フレフレ少女で、
すごいね、
すごいなあ、いやよくやったなあみたいな、
なるほどね、
ストイックでしたね、
あ確かにそういうストロングスタイルな感じのね、映画評論ポッドキャストみたいなね、
まあ、そういう感じ
でやってましたよね、
やってましたね、いやちょっとあの今びっくりしました、はい、
へ
え、ね、
確かに確かに、うん、
まあちょっとやっぱショック受けましたよ、ガッキーと星野源結婚した、と思って、
あんまだ、どういうショック、それは、
いやほら人間頑張ってりゃさ、うん、もしかしてガッキーと一発できるかもしんねえみたいな夢もあるじゃないですか、それは
まあまあまあまあ
人として
そういうことね、そういうことね、
ああできなくなっちゃったみたいな、
いやまだまだ
でもちょっとほら、うん、もうガッキーの性格からするとさ、うん、星野源がいるとさ、うん、なんか別の人とっていうのがあんまりそうないじゃないですか、
まあそういうガッキーじゃないよね、楽器はそういう子じゃないよ、ね、
完全にもう暴走ですね、もうやれると思ってる時点で頭おかしいですから、いやショックだわって思ったけど、星野源っていう人はさ、まあすごい才能ある人で、それでもう一つ強いのが愛嬌があるんだよね、星野源さんって人は、で嫁さん楽器だろ、まあ、絶対地獄の地です
よ、敵だよね、
絶対地獄の地、
愛嬌があるっていうか、もうなんかこうね、下ネタも結構言う感じで、深夜ラジオとかでもね、
それとガッキー結婚だからね、
無敵、
無敵だ、
もう人生上がりですよ。
もう上がりだったんですよ。もう引退していただいても、はい、早く早く引退して更新に見せるってくださいみたいな、恨みぶしてね。
ただ妬み、
妬みです
。妬むしかないですよ。妬むしかないよね。
俺も、うん、
妬まれたって別にガッキーが奥さんなん
だから。ガッキーが奥さんだって。だって自分のお乳舐めてんだよ。
バカ野郎。
でそれをこう上から見てるんだよ。そんなビジュアル見てるのお尻しか
ないぞ。最悪だよ、お前は。お前最悪。まあ、そう、言葉にすればそうだけどさ、そういうこと言っちゃいけない。
あ、そうなの。ガッキーはそのしないと。
いや、そんなことはするけど、するって、まあ、するっていうのを思いつつ、自分の中でこう楽しむんだよ、それ言っちゃいけない、
その
汚い、ガッキーが汚れちゃう、そういうこと、心の中で思うのは、まあまあ、俺も思うかもしれないけど、もうなんかこういうね、なんかもう、ガッキー奥さんでさ、なっちゃったら、もうこんなゴミ虫どもがさ、いくら妬もうとさ、もうへでもないよね、
確かに
本当に、
そうね、
本当に、いくら何言われようが。でもね、言ってるんですよ。
すげえ人生だな、星野源ってさ、ガッキーか、なんとなくこう可愛いっていう、俺ほら、うん、若い女の子をさ、アイドルとかたくさん見てるわけじゃないから、可愛いっていう風なイメージを具現化すると、なんとなくガッキーだったんですよ。だから他のアイドルの人たちをたくさん知ってれば、そのワンオブゼブンの中でガッキーがどれだけ可愛いかって分かったんだけど、これ知らないからそういうのって、まあ可愛いってなんとなくガッキーっていう感じのイメージだったんで、それが結婚かみたいな、結構腰が抜けたけどね、
そうね、久々の俺もちょっと声出しちゃったもん、えっつって、
ちょ
っとガッキーと星野源が奥さんに、あ、そうだよなんつって、お前なんでそんな冷静でいられるんだ、
ガッキーは特別だったのかね、やっぱりね、男性にとって
やっぱり、いや、やっぱ
女優の中でもやっぱり
特別だ、まあ
違うのかな、
知らないから、要するに、若い可愛い女の人たち の、そのマップがないんですよ、興味は基本ない
ので、まあ、あんまないよね、
基本ないので、
そうだからなんとなくこうもう年もいってくると若い子の顔なんてみんな同じに見えちゃうみたいなところがある中で、ガッキーはなんとなくわかるじゃん、
わかる、
あ、ガッキーっていう、ガッキーだーっていう街で見たらガッキーテンション上がる感じじゃん、おガッキーなんていう
感じ、街で見たらテンション上がる、
おうおう、かわいいなんつってさ、もう識別してできるもう中の一人だからさ、 それが星野源と、
星野源ね、
あちゃ
でもこの間久しぶりにうちとかからメールが来たのは、三浦健太郎先生が亡くなった
ね、あれはちょっときつかったね、ベルセルク、
そうね、
ベルセルク
読んでた、
ベルセルクって世代的にはいつぐらい、
わしら
ね、
わしら
いつぐらい、
大学生ぐらい20年ぐらい続いてる、
20年ぐらい続いてるんやろな、
だから25とかだよね、
だ結構若いんだよね、
54歳、
うわ、年54歳、年齢的に、ね、でも若いし、
若いよね、確かに、
いや
読んでたあ、本当に
最近は読んでなかったけど、でも俺が読まなくなってから3巻ぐらいしか進んでないと思う、
どこまで読んだ、どこまで読んだ、
あれ、ベルセルク、あのガッツと、魔法使いの弟子みたいな、あの子と、妖精いるじゃん、もう名前も出てこない、みんなで妖精の島を目指していこうって言って行く途中でどうなるみたいな、
でもキャスカはもう目を覚ましたんじゃないの、
そうそう、正気に戻って最新刊で正気を取り戻したところでなんか終わってる感じなんだよ、
ね、あ、そうなんだ、
だからこれからっていう時ですよ、
ただね、まあ物語の結末よりも、あのドクロの騎士って言ったじゃん、
はい、
あの人の正体は分かったの、
ドクロの騎士は、分かってねえんじゃない、いや
そこはすごい気になった。あの人何者なのっていうのは、
いろいろ伏線は張られてるよね。なんか昔、
昔
からの因縁があってみたいなねのはあるんだけど、完全には明かされてないと思うよまだ。
あ、そうなんだ、その辺が
まだ、魔女のおばあさんと知り合いだったりとか
っていうね、
いろいろあるけど、だからなんとなくこうガッツと同じ道を歩んだ人の慣れの果てなのかなみたいな、
人間じゃないとあの妖精は言ったし、僕と同じ匂いがするみたいな感じのことは言ったし、何なんだろうみたいな、
正体完全には明かされてないんじゃない、多分俺まだ
その辺をだから三浦先生がどう考えてたのかなと思って、
ね、でもあの例えばメモとかが残されたりしてても、あの画力っていうのはさ、ただ
問題は結末をどうするんだろうと、まあご遺族の意思もあるだろうけど、編集部はうすうす知ってると思うんですよ。
ああ、まあ打ち合わせとかしてる
からね。大まかにこう、そう打ち合わせしてるからもちろん知ってると思う。で、それをもとに何らかのストーリーラインを出版するのかどうか。
どうなんだろうね。
遺族の意向があるからで、あの漫画の続きを書くのはもう三浦健太郎先生以外ないので、それは無理ですけど。例えばそれこそ今の山口孝之先生がやるって言ったらやっちゃうよ。できる。でも やんないから絶対にあの人だって。それは。
小説？
小説なりプロットなりで、まあ有料か無料かで発表するという。大体でもね、ゴリ夢中とはいえ、ケツは決めてるから、書いてる人って、その妖精のドクロの騎士の正体も多分はっきりとはしてると思うんですわ。そこが知りたいなと。遺族の人たちはそれはもうあの未完のまま未完の作品ということにしておいてくださいって言うとそれそのままだろうし、その辺がね、漫画にはしないでしょ。小説にするか、でも小説かな、商売としてありうるのは小説かと思うけどね。名古屋の人だったらやれるかもしれないけど、例えば宮部みゆきとか。
宮部みゆきは違うんじゃねえかな
って
。
いやいや、物語だってある人だってこれ、
ファンタジー書いてるよね。
イコの小説書いたりするから、だから逆に、無名の人だったら出版できないでしょ。
まあそうね、
一巻か二巻ぐらい、
まあ、ビッグネームが書くならっていう話だよね。
ビッグネームが書くならって話ですよ、北方健三先生とかさ。いやまさかですけどあるわけないけども、そんなことはね。
ああ、栗本薫が生きてればな。
栗本薫が生きてればやっちゃったかもしれない。でも栗本薫のグリーンサーガーも続きやってるじゃないかな、誰か
が。続きやってるね、別の人がやってる。
別の人がやってるでしょ。でもいずれ何らかの形でなんか小説出すんじゃねえかなって気はするけどね。これが先生の残した、三浦先生の残した構想でしたっていうのを元にした、
ね、
びっくりしたね。まあ、あの漫画の人林にする人いるね。体壊しちゃう人とかね。
体壊して死んじゃったの、ね、
病気
大動脈解離だっけ。
大動脈解離か。
若い頃から本当不摂生な徹夜徹夜、座りっぱ座りっぱみたいな。
よくないね。
いやねえ、本当にうちのからもメール、橋本からもメールみたいな。不思議なんだろうと思ったら三浦先生がっつって、亡くなりました
って。
そう、橋本から俺に三浦先生が亡くなりましたっつって。でもってベルセルク読んでるのって言って読んでませんみたいな。びっくりしたんでみたいな。そうだね、まあ、ビッグネームだったからねみたいな。
ないんすよ、遅いからさ、ある程度
そう
関数が出たら読み始めようと思ってたんだよ、途中まで読んでて
何回か前の人生相談でゴールデンボールがどうこうなんていうのあったじゃないですか。なんか俺ゴールデンボールってことの引っかかりがあって、あ、そうだ、ドラマであったんだと思って、金城武と黒木ひとみさんのドラマで、知らない？ボーリングやるやつ。
テレビドラマ
野島新人が書いて
るんです。へえ、なんかうっすらあるね。
すっごいお気楽なドラマで、黒木ひとみさんは結婚してて、ちょっと旦さんのうまくいってないんですよ、 でなんとなくボーリングすごい上手い2人なわけ、うん、でボーリング場で出会って、うんうん、その店があの地上げ屋にあってて、うん、地上げ屋が毎回資格のボーリング、うん、プロボーラーを連れてくるわけ、うんうん、それで2人と戦うみたいなやつで、ね、野島伸二が何も考えないで書きました
いいね、野島伸二と思えないような
何も考えないで書きました、うん、楽しんで書きましたって言ってる感じで、まあ、YouTube に違法でいくつか上がってますけど楽しいねやっぱり、
ね、でもね俺意外と野島伸二のユーモアセンスって好きなんだよね、うんうん、ギャグセンス割とあの人シリアスなんか重めのドラマに行っちゃったけど、うん、初期の頃は割とライトな笑い、ね、
でももう高校教師の後よ
そあそう
高校教師の後で俺びっくりした
のでもだから一つ屋根の下とかは割とコメディー要素が多いんですよね、はいはい、そうそうそうそう
なんかあんまりヒットしなかったみたいだけどいやいいドラマだった楽しいドラマだなと思ってさ金城武と黒木瞳っていうのは年の差がありながらなんとなくこうお互いこう
主人公は誰だっけ
金城武です
。主人公のドラマ。
そう金城武ですと黒木一人のダブル主演。
すごいね。
ダブル主演。で二人が結婚してる黒木一人が少しずつあの金城武が喧嘩しながらこう惹かれ合っていくみたいな感じになって、うん、ボーリングしながら毎回ボーリング対決なんですよ。
なるほど面白そう。う
ん、この、うん、このなんかあのピンの残り方を絶対勝てないみたいなところを金城武が取って、うん、やったーみたいなことやるってさ、うん、楽しいな。
金城武はどこに行っちゃったんだろう。
いや香港映画にたまに出てますけど、う
ん、
ちょっと太りすぎというか顔が変わっちゃって、
あ本当、
うん、おじさんみたいな、
まあ、なんか筋肉質な感じだった
ね、ムキムキになっちゃって
るね、そうそうそうそう、
人生相談パクリ人生相談のコーナーパックンということでね、ありがとうございます。毎回コンちゃんがウェブからパクってきた相談に無理やり答えてしまおうというこのコーナー、今回の相談者はこちらの方です。私を叱って、相談者ナスまでなら大丈夫、女性20代、どなたか慰めとお叱りをしていただけないでしょうか。悪気はなかったのですが友人たちにネタバレをしてしまいました。 SNS 上での話なのですが、ある芸能人のコンサートの曲名と衣装をついポロッとつぶやいてしまったことです。その曲は新曲だったため確実に歌うだろうというものだったので、曲自体を言ってしまったことはそこまで気にされていないと思うのですが、衣装となるとどうなんだろうとずっとモヤモヤしています。その場ですぐに削除して謝りましたが、自分のやってしまったことは消えないためやるせない気持ちでここ数週間落ち込んでいます。落ち込んで気持ちが晴れない時の対処法というかアドバイスがあれば教えていただきたいです。
ほう、ちょっと意味はよくわからない、
ちょっと僕らにはわからない世界の話なので
ネタバレ、それはネタバレ
なのか、
ネタバレとは言わない、まあまあまあいいや、まあ言っちゃったと、うんうん、熱狂的なファンの人であれば、うん、衣装と曲順も聞きたくないんだろうね、あの知りたくないんだろうね、
ライブ見てない人に対してとか、ライブビデオか、
ライブに行かなかった人にしてみ
れば、なるほど、うん、
例えばね
嵐とか
の例えば3日連続コンサートの1日目行った人が、うん、そういうこと言っちゃうと3日目行くのにって思ってた人はちょっとネタバレになっちゃうのかな、
う
ん
うん、そういうことか、なるほど
ね、っていう、
うん、そうですね、
うん、
なるほど、
うん、
ネタバレ系ね、
まあでも、まあ、やっちゃったことはしょうがないし、
ね、でもつぶやいツイッターで SNS でつぶやいたけど別に
削除して
友達に見られたかどうか分かってないんだから、うん、それはいいじゃんね、うん、別に、しかもその友達が怒って何か言ってきたってわけじゃないから、うん、別に気にしすぎじゃないのって気はするけどね、どうなんですかね、気持ちが晴れない時の対処法、最近気持ちの晴れない時ってありますか
晴れないことばっかり、
まあ
もやもやする、
一般的ですけど、うん、その
なんだろう、ね、
少し運動されてみたらどうですか、
あ
体を動かしてみたらどうですか、
なんかね部屋にこもってねいろいろ考えちゃうとね、もやもやもやもやしちゃってね、
そればっかり考えちゃう
ことない。特にちょっとリアルかなと思うのは、うん、まあ、このコロナでさ、うん、直に会えないとかってなって SNS だけで、しかもね、うん、しかも、うん、そのまあ、アーティストの人が好きなコミュニティだったりすると、うん、やっぱりルール違反だったのかもねっていう、あ、
コミュニティだとね、
うん、うん、ことですよ、うん、例えばまあ内野君が Facebook でさ、うん、誰か今日嵐のコンサートでこんな曲名でこんなのやってましたよって知ってもさ、
瀬取り、瀬取り一覧みたいな、
そうそうそう知らんわ
知らんわ、
よかったね、いいねボタン押すけどよかったねって思う程度であって、う
ん、人によるって
ことね、人によるから、うん、それよりもね、まあ、ね、あのエヴァンゲリオンのオチこうですっていきなりバーン言われたらさ、お前って
ほんまのあるわな、
お前
ってじゃあそネタバレって難しくてさ、うん、もう本当にどんでん返してどうなるかっていう興味に対してこうですよってアウトだけど、うん、結構グレーゾーンじゃない、ネタバレって
、まあ、グレーゾーンですか、
全部のストーリーを話しても実はわからないこともあるし、うん、伝わらないこともあるから、うん、ある程度はなんか必要かなと思うけどね、そのネタバレの、まあ、範囲がちょっと入ったとしても興味を引くためには、まあ、結構マーケティング的にはあるのかなと思うけどね、ちょっとそれで呼び水にするみたいな、だから俺らも結構映画を喋るときにこれは言ったらちょっとあかんなってことは言わないじゃない、でもほとんど、まあ、言ってることは言ってるけど、その興味をまあ結果としては引くことになるのかなって思うので、
ただ東京24リバイブに関してね、
うんうん、あれお茶あったっけ、
犯人、
ファンの人がさ、犯人がとかそれ言っちゃったけど、さっきあの人が犯人出たんだって言っちゃったけど、それ聞いた人がね、お前この野郎みたいな、ネタバレしやがってみたいな、ネタバレ警察だみたいなんで御用って来る可能性はほぼない、
うん、ないね、あれの面白さはそこじゃないから、
そこじゃない、もっと別のこと見て
るから、そこは論点にしないからね、全然話
見るべきところは他にある
から、ね、そこではないからね、
フリー素材使ってますとかさ、まあ、これでもどうだろうな、
ある程度いいんじゃない、
でもね、でもある程度はしょうがない、でもこれしょうがない、まあ、俺気にしすぎだと思います、
うんうん、それ楽しいでしょ、そういう情報交換というか、うん、なんかそういう人がちょっと、うん、なんつうの、うん、まあ、先走るみたいなのはあるんじゃないかなと思うけどね、うん、
でもさ、もうさ、映画のことに関してはさ、見る気もしないくせにね、うん、見るのって言って、いや、いつか見るかも分かんないから、ネタバレやめてくれみたいなさ、お前心狭いね、どうせ見るか見ないかって言ったら、うん、見ないだろと、
しかもさ、見て感じることって多分違うからね、
違うから、
俺らが言ってることとまた多分違うから、人によっては、ね、
そんなもん、
そんな問題じゃないよね、
で、あと、ネタバレしないでください、まあ、だ俺の口から聞くのがムカつくんだろう、例えばな、だ誰かの口から聞くのがムカつくんであって、大体、うん、第3分の2ぐらいで分かるんじゃないですかね、うん、ブルース・ウィリスが幽霊だったって分かったでしょ、うん、これは、ね、
まあでもあれもさ、あれもそこじゃないような気もするけどね、
ポイントはね、
あ、ポイントは
見るべきとこはそこだよね、
う
ん、
そこじゃないような気がするんだよな、
あーってならないね、確かに、
それ聞いた、あの結末が知りたくて見に行くわけじゃないからな、うん、あれな、
ショーシャンクはどうだろうみたいなさ、
で、ショーシャンク何、ショーシャンク
脱獄成功すんだよみたい
なさ、脱獄しちゃうよなんつって
そこそんな問題じゃない、
問題じゃないんじゃないの、
それは別に
問題脱獄しちゃうんだよねーなんつって、お前いやいやいやいやいや、するでしょうなんつってさ、
いやでもね、本当は細かいこと気にする人はその辺もね、うん、見てない映画に関してはね、うん、じゃあ見るかって言うとさ、見ないんだよ、うん、
大脱走とかね、大脱走、
あれは成功した人もいる、成功しない人もいるっていうことで、曖昧なところ、
曖昧な
ところがあるね、
ですから、うん、
ネタバレ、ネタバレって言ってもね、そんなネタバレしても、ネタバレして面白くない映画はもうしなくても面白くないん
で、そうそうそうそう、まさにそう、うん、だから言葉で聞いてそれ終わりっつうのはそれで終わっちゃう映画だから、うん、映画としては大したことないんだよね、多分、うんうん、なんかだからその言葉にできないことをなんとなくその言葉にしてるわけじゃない、うん、なんか感想って、
だから言葉で聞くとムカつくのかもよ、うん、
だからそれはでも言葉でしかね、
表現
でき
ない、沈むんだってみたいな
タイタニック、
タイタニックね、あのタイタニックに関してはね、本当ね、うちの親父、亡くなった親父とうちの監督の言ってる感想が同じようなこと言ってる時があって、はあはあ、いつ沈むんだよみたいな、これ そんな、まあ、俺ビデオ借りてきておやじに見せてんのにさ、
そのスコポン
みたいな、まさにこれいつに住むんだよこれ長えぞ
そこじゃねえ、
もうそこじゃないでしょって言ってうちでもあの人ってダラダラダラダラ長い、もう始まって新作始まってからまた長いみたいな
だから
おいおいおい
タイタニック、いや違う、見るところが多分違うんだよ、だから俺タイタニックは沈むところが見たくて映画見に行ってんだよ別に俺はラブロマンス 見たくて見に行ってんじゃないから、
予告見てればでも分かるじゃない、
でもさタイタニックって言ったらさ、まあ、タイタニックって沈むところを見に行ってさラブロマンス見せられたらちょっと腹立たねえ、なんかタイタニックだよ、
いやポスターからしても違うじゃないもう
全然タイタニックっつってさわお沈むんだって思うじゃん、
いやでも1時間以上かけて沈んだ
し、まあ、そうそう長いけど確かに、ね、
長い
じゃないけど、うん、キャメロンだからね、やっぱそれは普通にさ、うん、行くわけないじゃない、
いやでもキャメロンだからこそじゃんキャメロンだからこそやっぱこう沈む時の、ダイナミズムっていうかさ、
サスペンスとか、まあ、そういうね、ま
あ、そういうさあれを 見たいんじゃん、キャメロンがどう沈めてくれるのかっていうのさ見たいわけじゃん、
あんま関係なかったね、沈むっていう、
なんなら沈む中での銃撃戦みたいな、
銃撃戦
描いてくれんじゃねえかなみたいなさ、あのなんか迫り来るあの水がこうエイリアンのようにガーッ
それはそれがありましたよねアビス
みたいなね、そういうさキャメロンだからこそそういうの期待しちゃうんだけどさ、
いやこの間あのなんかテレビでやったんですって、うん、タイタニック、
はい、2週に分けて、
地上波、ね、
はいはいはい、
2週に分けて、
長いからね、
長いんだよ、
最知らないの
か、2週
長いの
か、2週にわたってフリースの話見たいからね、あのね、うん、最後の、うん、あの宝石を落とす、うん、ローズさんが眠ってるところへ、うん、あのローズさんのなんか頭の中に入ってってカメラが、うん、ふわーっと夢の中で、うん、あの回廊がこう再現されて
る、アリシのね、
アリシので、うん、その向こうでディカプリオが待ってる、うん、でみんながわーって拍手するってさ、うんうん、あれがカットなかったんです
よ、ノーカットじゃなかったんだ、
あのローズさんのおばあさんがすやすや眠ってるところで終わったみたいな、うん、ここで終わりみたいな、らしかったよなんか、
でもそこを切らなく、別にそこを切るんだったら他に切るとこある感じあるねみたいな感じするけどね、うん、
まあね、
うん、そこ切っちゃうんだ、
あそこ切っちゃうんだみたいな、でなんか最後あの、うん、なんだっけ、タイタニックのテーマの曲も関わらずに終わったという、うん、
あ
だからちょっと寂しい終わり方だったからね、
あそうなんだ、
噂だよ俺見てないけど、うん、なんか
へえ
と思って最後あそこでちょっとグッとくる、
そうだよね、
うん、
うん、変なの、
まあじゃあうちの日っていうかタイタニックはイマイチだった、長いな、
全然イマイチだったね、
うん、
俺の期待してる
期待
し
そうだ、期待が違う、
期待してる方向が違うんですよ、
期待の仕方が違うね、
スペクタク、大スペクタクルを想像してたから、
あ
まあもちろんそういう部分もあるんだけど、うん、それがもう3時間ぐらい続くんだと思ってたから、ポセイドンアドベンチャーみたいなのを想像してるからね俺は、
まあ、人間頑張ってどうなる話じゃなかったからね、タイタニックはね、
うん、そうそう
逃げろや逃げろだけだから、
まあ、まあまあそうなんだけどさ、うん、いやいやいや、
まあじゃあ続きのあれが
どう
だろう、これはまあ、まあ落ち込まないように、
もちろんそうですね、そうそうそう、最後じゃあいきましょうか、
はい、
はい、働きながら相談者シューマッハ男性40代、今年の4月から新入社員として働いているものなのですが、現在私は働きながら普通免許を取得中なのですが、今日3度目の仮免試験を86点でまた落ちてしまいました。当然会社に結果を連絡しなければならないのですが、正直合わせる顔がありません。クビにされてしまうのではないか、社内でボロクソ言われるのではないかという不安で胸がいっぱいです。一体私は何と会社に連絡したらよいのでしょうか。
これ、ね、ドライバーじゃないよね。
あ、ドライバーの会社ってこと。
でもなんか配達する仕事とかあるのかな、やっぱり。でも配達する免許って違うでしょ。
いや別に配達する免許は普通免許でいい
ですよ。普通免許でいいんだ、うん、
人を乗せないんだった
ら。あ、
うん、まあ何かしら中小企業だったら車に乗る仕事はね、うん、あるだろうからね、
うんうんうん、
普通免許ってあるんじゃないの。
まあ例えばあるかもしれないよね、そういう運送会社でも助手やりながら普通免許を取らせて、取れたらドライバーとしてやってもらうみたいなのもあるかもしれない、
ね、だ会社側としてはこの人が免許を取ることを待ってるわけだ、
う そういうのもあるかもしれない
ね。で
しょうね。うん、昔だから制作会社は結構そういうとこあったけどね。免許あるかないかっていうのがポイントみたいな。
いや、でかいよね。
そうで、うん、それ何だったかなと思ってたけど、やっぱ分かったのは、うん、その頃の現場は AD に運転させるんだよね、うん、現場まで、うんうん、で、うん、AD つらいところは、まあ、徹夜で準備してとか編集の間に立ってロケ行って、もうね、危険なね、状況になるわけよ。
きつい
で、最近は多分さすがにね、ないと思うよ。
車両部さんがね、
車両部か、まあ、なんかちょっと別の
制作
部、うんうん、スタッフをつけるとか、うん、ただからそういうブラックな部分もあるのかもしれないね、その職場はもしかして。
まあ心構えですけど、単純に、うん、何事にもそういう心構えでいきたいなと俺自身もそう思ってるんですけども、ミスこそ明るく元気よくです。
元気よく、
明るく行きましょうっつって、
うえい、会社に
対して、また落ちちゃいました、また落ちちゃいましたみたいな気持ち で、ね、でじゃないと、ちょっとね、この人の感じだと俺ね、それをよく教官の人が実は言うことなのかもしれないけど、うんうん、俺ね、実習ではバイクでも車でもね、うん、まあ一番さん頑張ってからおまけでって言われてる、俺は。あ言われてる、言われてる、あ、アバウトな感じで言われてる、うん、で、この感じで言うと、僕ダメでしょうか、ダメでしょうかって言ってると、うんうん、向こうも厳しくやるんですよ。ああ、もうダメだねとかって、向こうもそのつもりで来ちゃうから、うんうん、明るく行きましょう。これは、あの、ひょっとしたら、そういうふうな、うん、僕どうすればいいでしょうみたいな気持ちが、うん、悪い方向にこう人のさ、
確かにそれはあるよね、
細かい気持ちを誘ってるのかもしれないから、うん、まあ誰だ、まあ頑張ってから、うん、おまけでって言われるぐらいの
気持ちで、会社に行ってもさ、落ちちゃいました、落ちちゃいましたみたいな感じだと、ね、もう、あ、会社の人も何も言えねえみたいな、何も言えねえ、裏で舌打ちするしかねえみたいなことになっちゃうから、もっと元気よくね、
すみません、
あ、また落ち
ちゃいました、ごめんなさい、もう一回、すみません、本当ね、これ見て、あのね、40を過ぎてっていうくらいでもあると思います、当然、うんうん、今さらっていうふうに、その40
っていうのもあるよね、
あると思います、うん、
なかなか、ただ職場に求められてる、
ね、40になってから車の運転を初めてやるっていうのは、ちょっとやっぱり、やっぱちょっとついていけない部分はあるかもしれない、すぐには、
うん、すぐには、
うん、だからその辺もね、やっぱ会社の人も多めに見てくれますよ
と思いますよ、そんなにね、あの、ダメだダメだって、自分でダメだダメだって追い込みすぎてらっしゃるようなので、
そうそう、40なんで、もうほんと年いっちゃったらダメですねなんつってさ
そうそうそうそうそうそうそうそう
キャラでね、ちょっと長い目で見てくださいなん
っていう感じで、なんとか一つで自分自身できるっていうことの、あの、意識が高いんですよ、やっぱりこういう人って、みんなができてることなのに俺だけできる、それはね、気持ち的に分かります、非常に分かります、俺も劣等生なんで、ですけども、あの、できないことはしょうがないですから、うん、これはで、あの、諦めない限り免許は取れますんで、うんうん、ね、あまり自分を責めないで、うん、あと暗くならないようにされた方がいいと思いますよ、
そうね、
はい、
はい、A がどうですかでんのコーナー、はい、どうですかでん、どうですかでん、どうですかでん、令和ということですね、はい、低音でいい、ありがとうございます、はい、毎回毎回一つの映画について語り合おうというこのコーナー、今回の映画はスパイの妻劇場版ということでね、はい、黒沢清監督の、これは NHKBS で放送されたテレビドラマの劇場版ということですね、うん、はい、出演が蒼井優、高橋一生、東出くんが出てますね、はい、太平洋戦争開戦を控えた1940年、福原さと子は神戸で貿易会社を営む夫優作と何不自由なく幸せに暮らしていた。国家総動員法下、貿易商という職業柄、当局に目をつけられながらも洋風の生活様式で当時舶来品を楽しみ、趣味の 9.5 ミリフィルム撮影に興じたりと、時勢に頓着しない優作を佐藤子の幼馴染である陸軍憲兵の大治は快く思わない。ある時、文雄を伴って満州に出かけ、
予定よりも遅く帰国した優作の様子を里子はいぶかしみ疑いを抱き始める。優作は満州で知った国家機密についてある計画を秘めていた。大治が二人を追い詰めていく中、文雄の抑留をきっかけに全てを知った里子はスパイの妻と罵られる覚悟で愛する夫と運命を共にする決意を固め、優作ですら予想もつかなかった変貌を遂げていくということでね、
うん、
はい、どうでしたでしょうか。
まあ全体的に俺は面白かったんですけど、
はい、
ということで、
うん、
はい、
うん、
そこね、
良かったところ、そうね、
うん、あとちょっと細かい話はいろいろ、
そうね、もうネタバレの部分ですけど、
うん、
フィルムかけるって言った瞬間の、あ、これあれが来るっていうヒヤヒヤした感じでちょっと怖かったな俺もね。
あ、最後の方の
最後の方で、はいはい、あ、フィルムかけるんだ、あれか、あれが来るのかっていう時の、
うん、
あれが来る、
あれが来る、つまりその自主映画の方がかかるなっていう、
あ、はいはい、
あじゃないかなこれっていう時の、うんうん、この今一生懸命さ、
うん、
みんなが絶対これヤバいものが映る、で、うん、その上で蒼井優さんが責められるであろうというのが前提に物語が進んでるのに、
うん、
どっちだけになるものが映るっていうのが、うん、なんとなく予感として分かってるというのを、うん、ヒヤヒヤした感じ、
あ、
それはすごかったね、
あ、
それ映るだろってなんとなく分かっちゃってるから、うん、余計にこう、うわ、この場が
この緊迫感の中
みたいな、この緊迫感がずっこけてるとこだろうみたいなさ
この空気を壊したくないみたいな、
そうそうそう、でも実際に東出君が、
うん、
何やってんのみたいな、まさにその通りで、あみたいなさ、あの緊迫感はすごかったですね。
なるほど。
東出君はやっぱいいよね、やっぱこういう役というか。
あの、東出君、まあ、その話は後しますけど、
うん、そう、東出君はやっぱりどう考えても本当は性格悪いだろうっていうキャラクターはうまいなと思って、やっぱドンピシャというか、と思って。まあ、だからまあこのまま多分引退することないだろうけど、
うん、
こういう役どころ、
いや、トラブル起きてからじゃないあれって、
あれがあったからでしょ、
だ、うん、スパイの妻の撮影自体はトラブルあった後じゃない、
あった、あった、
撮影自体はもう終わってたんじゃない、
終わったん
だ、前じゃない、多分
あれが公開は前かもしれない、
うん、
うん、
あの前だよ、多分そうだ
ね、うん、黒沢清はもう東出君使い続けるでしょ、
いや好きだよね、本当
好きでしょ、
うん、
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 いい役者なんじゃないかなと思うけどね、ほ、
うん
と、
うん、
まあ、蒼井優ちゃんもよかったね、
以上、蒼井優ちゃんのね、演技が、なんかセリフの言い方がさ、
はい、
ほら、昔のさ、
そうですね、
昔の女優さんの師匠 的なさ、
はい、
あるじゃん、
なんとか
ですわ、そうそうそう、なんとかですわってさ、うん、まあ、両家の師匠じゃなくても昔の映画とかの女優さんの演技ってさ、はい、
まあ、あれだね、
ああいう感じでさ、うん、でも昔はああいう喋り方だったんで、みんな、
はいはい、
一般の人もさ、はいはい、昔のラジオ番組の街頭インタビューとか聞くとさ、うん、わ、昔の女優さんみたいな喋り方するみたいな、
はいはいはい、
甘ったるいさ、なんか、はい、なんとかなのよ残ったらなんていうさ、うん、みんなそういう喋り方してるんですよ、うん、で蒼井優さんはそこまで昔の違和感を感じるような喋り方じゃないけど、ちょっと向こうに寄せ、そっちに寄せつつも現代的なセリフの言い方をしてて、なかなか良かったですね。
違和感がすごいあったのは、
うん、
黒沢清監督自身がタバコを吸わない人なんだろうと思うんだけども、
うん、
あの時代の、
うん、
物語でありながら、
うん、
登場人物が誰一人で
確かに
吸わない
という
の
は
逆に、
うん、
あの会社の中でも吸わない、
うん、
誰一人吸わない、
うん、
で、まあ、高橋一生と蒼井優がタバコ吸わないのは私も、
うん、
憲兵隊の中でも誰も吸わない、
うん、
すごいな、
うん、それはどうなんだろうね、これはオリジナルドラマで NHK のドラマだから、
NHK だからっていうのもあるかもしれないね、
ちょっとそういう理由もあるかもしれないよね、
うん、あ、そう、
あのシートベルトする的な感じと同じかもしれない、
ただね、考えてみるとね、 黒沢清の映画の登場人物ってタバコ吸わない人
多いの。吸わないね、確かにね。吸
ってるイメージ。昭和の時に萩原正人がタバコちょうだいって言ってるぐらいで、嫌いなのかなっていうさ、でもあの時代で画面に映ってる人は誰も吸わないっていうのもすごいなと、
まあ、喫煙率 90% ぐらいだよ、多分ね、
だから蒼井優さんが上品にタバコ吸っ てもおかしくないし、それはだから、あ、それは どういうことだったのかなちょっと思ったよね、
ちょっとそういう理由があるかもしれないね、
NHK だからダメだっていう、
テレビドラマだからね、今テレビドラマってタバコ吸うシーンないっしょ、ほぼ、
あ、そう、
ないと思うよ、ないと思う、刑事ドラマでも何でも多分ないと思う、
あ、そう、
でも映画でも少なくなったよ、でも
映画でも少ないよね、
あ、そう、でもその昔の話をやるんだったら、タバコぐらいは吸うでしょみたいな、
そうだけどね、
あのね、タバコ飲んでると漫画でも結構ね、タバコを吸うシーン少ないんですよ、でも BL 関係あるじゃないですか、バッカバカ吸ってます、ね、だからこの辺の美意識の人たちって
男性の象徴みたいなところ
知ったこっちゃねえんだよ、かっこよければいいんだよ、やっぱり、かっこいいのが一番いいから、タバコ吸ってる男がかっこいいっていう美意識の作家さんをね、バッキバキ書いてます、だから、ああ、だから自由なんだと思って、その辺が、
そうか、映画でもないのか、じゃあだからテレビドラマだからじゃないかな、
あ、そこ、そういうことか、
単純に
もうない世界になっちゃうかな、
こんちゃんから感想が届いてますね、はい、スパイの妻、黒沢清監督らしく重厚かつ大胆な作品になっていましたね、ところで主人公の女性がレモンや梅干しには全くレモンや梅干しにはまっているのは謎でした。あ、それは酸っぱいの妻か。主人公の女性が巨乳でそこばかり意識がいっちゃって、あ、それはおっぱいの妻か。貧しい親子が一つの食事を分け合う姿に感動して、あ、それは一杯のかけそばか。キャローン。
ポンちゃん、お見事、お見事ですっていう感じですね、
まあ、良きとこに編集でぶち込んでくださる、
良きとこに編集でぶち込んでくださる
という感じでね、
はい、世の中言ってやるよ、お前、
はい、ありがとうございます、
まあ、
お仕事頑張ってください、
頑張ってください、
映画自体も多分その感じで言うと、面白くなかったなって話をごまかしてるところを言うとい
や、でもなんかすごい話なんだけど、なんかスケール感のない、まあ、黒沢清っぽいんだけどさ、スケール感のない映像なんだよね、なんかその要は、ロングがないっていうかさ、 あんまりその時代をすごいリアルに描いてんだけど、ちょっと寄り気味というか、なんていうの、まあ大ロングがないんだよね、
でも映画館街を歩くあたりの
あ、リアルよ、
すごい、あれはすごいな、
すごい超
要は人数使ってるなとかさ、セットすごいなとかさ、
スーパーリアルだよね、ほんと、いろいろ
あ、ざわざわしてる感じがすごいなと思った、
でもなんかどっかそのお芝居っぽいというか、はい、お芝居というか、まあ要はあれだよね、要は進撃というかな、最後の方はちょっと、
はいはいはい、
進撃っぽいシーンになっちゃったけど、最終的にはお芝居っぽいんだよね、すごくなんか、
およよみたいなね、
およよ、ちょっとセットもかき割りっぽいというかさ、なんか平面的な感じの構成で、あれはそうなんだよね、黒沢清なんだろうな、
俺スパイの妻っていうから高橋一生は陸軍中野学校の人なのかなと思ったわけ、
ああそっちの本当のスパイ、
そっち系のスパイの話なのかなと、でも実際のところ、高橋一生の正体って分かんないんだよね、これはね、一体何者なのかってことは結局怪人二重面相みたいなものであって、
最初からもしかしたら分かって行ったのかもしれない、
ね、そう陸軍中野学校の人間として行ったんじゃないかっていうのは、陸軍中野学校の人たちって商売やるんですよ、自分で独立してまず食えるようになれよっていうのが、使命だし、もう一つ 俺が陸軍中野学校系じゃねえかなと思ったのは、うん、あの陸軍中野学校の人たちって直接の上司が命令を、うん、はい中止って言わない限り、うん、絶対中止しないのあの人たち、うん、だから小野田さん言ったでしょ最後の日本兵
あ、はいはいはい、
あの人陸軍中野学校の人
で、あ、そうなの、
そうなの、そうなの、だから直接の上司が来ないからずっと戦ったんですよ、うん、すごい徹底して仕込まれてるんですよ、うん、でそれであの陸軍中野学校の校歌をみんなで探してきて、うん、あの歌ったりラジオで流してまだ信じなくて、うん、でしょうがねえから小野田さんの直接の上司探してきて、うん、でいや実は小野田さんっていうあなたの部下がってそれで演説って連れてって、うん、おい小野田もう戦争終わったからあの任務終了って言って初めて出てきたの。へえ、本当に本当に
マジで、
だから出てこなかったのあの人。あれ陸軍だからそれぐらいすごいんだわ、やめないっていうのは命令はまだほらだから誰が何言ってもそれは、うん、あの上司が言わない限り、うん、本人と戦争終わったってもいいよ自分は任務ですからってやっちゃう教育をされてる人たちだから、で甥っ子だかなんだかな、だから甥っ子じゃなかったんじゃないかと思ってるから、俺は高橋一生が直接解除って言わないから、いや僕はやりましたって引き受けちゃったんじゃないかと、あの時代から、あの時点からもう全部嘘で、ただあの蒼井優さんに関しては愛情があったので、うん、巻き込むことは忍びないので、うん、まあ、あれは愛情だから、うん、で密告した上で高橋、うん、あの蒼井優さんはまあ自分の任務から外すという、うん、ことだったんじゃないかなと、うん、なんとなく俺はそんな風に思って、だからアメリカのスパイってわけでもない、
うん、アメリカってことじゃないだろうね、
怪人二重面相みたいなもんで何者でもない、うん、
不思議な感じ、
不思議な感じだったんじゃないかなと、うん、であの黒沢清の映画でたまに出てくるこの世には見てはいけないものがある、触れてはいけないものがある、触れては、見てはいけない映像があるっていうのをよくたまに出るんですよ、うん、黒沢清の映画のモチーフ で今回、蛇の道は蛇っていう映画の中で、うん、どうもそれは自分の子供が殺されてる姿をスナップフィルムとして映ってしまってるのを、うん、相川翔が見てしまったんでおかしくなったという設定らしいんだけど、実際にその映像は見えない、うんうん、
劇中では
、うん、で何か恐ろしいものが映ってるのをずっと登場人物が見てるって、うん、でそのことによって相川翔は復讐の鬼とかしてしまうということになって、最後香川照之にお前の子供のに対して俺が何やったか見せてやるっていうのを最後香川照之がずっと見せられてるって、うん、やっぱり分かんないのよそれは、うん、で一体その本体が何なのかっていうのは、うん、あの当然映像じゃ表現できないからさ、うん、人生が狂っちゃうよね映像っていうのは、うんうん、見せないのに、あ、うん、今回見せるのかって思ったら、うん、いえいえいえこれは本編じゃありませんよと、要するに抜粋版、うん、ダイジェスト版ですよっていうふうにやったんで、うん、ああまあまあいつも通りかなと、うん、で蒼井優さんの方はあの本編じゃなくてダイジェスト版を見ただけなのに、うん、そのコスモポリタニズムというか、うん、あの自分の人生を棒に振っても夫 その正義にかけてみたいっていうふうな言い訳に駆られたというかっていうことで人生を狂わされてしまった映像なんだけども、まあ、橋本高橋一生が見てるものはもっと恐ろしいものであって、だから高橋一生は魔界に行ってしまったんではないかなということなのかなと、だからいつも通りの黒沢清さんの映画という感じはしましたけどね、うん、あとあの東出君は黒沢清監督は東出君が好きなんだね、あの黒、クリーピーク
リーピーね
とかあの散歩する侵略者とかでも、うん、あの東出君相当ひどいんですよ、
う
ん、
基本同じような役だよね、うん、大体ね
相当ひどいことになってるんですけど、なんか危機として映してるんで、あ、うん、黒沢監督が東出君好きなんだなと思ってさ、うんう
ん、ああいうキャラクターは好きだよね絶対ね、うん、表現するというか、
うちのどうだった、面白かった、そうなった率直に、
いや面白かったですよ、あ、はい、面白かったですよ、
多分クリーピー偽りの人参がさ、
はいはいはい、
おもろいかあれみたいな感じだったから
そうだっけ、
うん、まあそんなでもないんじゃないのこれみたいな、
そうだっけ、うん、俺そんなこと言ったけど、
言った言った、いまいちだった感じだった、うん、でキュアを俺なんか、うん、 ロードショーで見た時、うちの曲は面白いぞっつって見に行って、何が一番面白いんだろう
それも、それも前話してたね。
そんな映画みたいな感じだったから、ああ、そうか、肌に合わないのかなと、黒沢清は、なんとなく。そんな感じだったので、まあ、今回も、いつも通りの黒沢清だから。
まあでも、まあ面白かったですよ。面白かったけど、うん、まあそんなでも、いやそんな、そんないやでもクリーピーもさ、面白いは面白いよねっていう話ですよ。でもそんなっていう、そん、うわおっていうか。
すごいかこれとは別に思う。
すごい映画ではない
と。例えば誰かがクリーピーめっちゃ面白かったよって言ったら、そこまで
クリーピーとかこれに関しては俺もそう思う、そこまでではない、うん、ただまあまあ、あの黒崎雄志の世界みたいなの好きだと、やってるトゥルーみたいなさ、でもテレビ版のドラマ版と映画版と何が違ったんだろうね。
いやどうなんだろう、そんなに変わる、
どうなんだろうね、
変える必要はないよね、うん、まあ尺なのかな、でも映画のは短いとかわかんないけど
ね、
スクリーンサイズや色調を新たにした劇場版として公開っていうから基本的には変わりない、まあ、リマスターしましたみたいな感じですよね。
キュアもいまいちピンとこなかったんですよ、要はなんとなく
あれだ、あれでしょ、
役所工事、
役所工事が狂っちゃうやつでしょ、
狂っちゃう
やつ、わ
ーわーわーってなっちゃうそう言うとそんな言うんですけど本当に、
はい、うひょーなんつって
うひょーとは言わなかったね、静かに狂っちゃう感じ、
狂っちゃうやつでしょ、包丁、包丁振り回すやつでしょ、
いや最後包丁持つだけです、あ振り回したしないよ、
振り回したしないんだっけ、あんま印象ないね、そんなに、
でも俺は本当日本映画で監督でなんとなく興味を引かれて見に行こうかなって思う少ない人かも、監督でこの人の映画だから見に行こうって思う人ってあんまりいないから、黒沢清だったらなんか
そうね、監督っていうとね、まあでもちょっと塚本慎也の映画見たじゃない、あれ
世代的なもんなのかな、塚本慎也とか黒沢清だとなんとなく
ちょっと似てるし、その分かるよね、どういう感じで来るかっていうのはね、しかもなんかちょっといわゆる王道ではない感じの、
この監督の映画だからちょっと見てみたいって気持ちになるのは、それかな、ただ中田秀夫監督だからちょっと見たいって気持ちになるでしょって、ならないでしょ、
ならないね、ならないね、
まあ、ちなみに前の話になりますけど、あのアマゾンプライムで、見られちゃうんで、リングを見まして、
一番最初の
一番最初のリング見まして、やっぱ思い出補正だったかっていうのはちょっといろいろと、
全然怖くないみたいな、
俺は今見てもそんなに怖かったごめんなさいっていう、それはなんかこう何かマジックにかかったんだろうね、自分がね、あの女優霊は今見ても怖いです、
あそう、女優霊のは先なんだよ、
先、女優霊はバッチ怖いでしょ、でもリング今見てもそんなじゃないってちょっと思っちゃいました、
あそう、なるほどね、
まあワンアイディアっちゃワンアイディアだもんね、あれ知った上で見ちゃうとそんなに怖くない、
だから日本の監督でさ、例えば宮崎駿が次やる、やる、
まあ、だ作家性でしょ、作家性がある監督、
やるって言ったら見に行きたいし、庵野秀明がじゃあ、あの新仮面ライダーやりますって言ったら、俺は見に行きたい、でも、アニメ系の監督と素直に見に行きたいって気持ちがなんかこうあるんだけど、邦画の監督で、この人の監督だから見たいって言って、なかなか個性の問題で、
少し前だと俺、伊丹十三なんだよね、
ああ、そうね、
伊丹十三の映画は、とりあえず見とかないといかんなっていう。そうね、そういう人は今本当にいないかもね、
あの実写の監督では少なくなったっていうのはね、アニメの監督では、でもいていいはずなんですよね、日本だってね、
そうね、
作家主義の人なんてたくさんいるからさ、例えば今泉力也の新作だったら行くとか、上田慎一郎の新作だったら行くとかっていう類の人はいるんでしょうけど、なんか俺今少ないなって、そういう人が、もう一つ言うと、ほら、ヤフーのレビュー見てたら、割とこう、当時のね、ライオン帝国が悪かったみたいな、そういうイデオロギーで、 物を作るのどうかみたいな言う方もいない。そういう話
じゃない、
そういう話じゃない、
そっち
じゃない、単なるあのお話のネタです。
ギ
ミックですから、そんなのは、うんうん、あのそういうイデオロギーの話じゃないんです、うん、
大日本帝国を潰したのは、
うん、そう見たがる人も多いよね
潰したやつの話みたいな、
そう、そんな話じゃないんですから、うん、単なる話のネタで、うん、高橋一生が魔物だったっていうだけの話ですよ、それは。
ということでね、
はい、
はい、今回はここまでということで、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。